広報富田林8月号。このテープまたは CD は、富田林市の依頼により、視覚に障害をお持ちの方などのために、富田林市朗読ボランティアグループ草笛が制作貸し出しを行うものです。デイジー図書判例。この広報富田林8月号の回想は、レベル2まであります。デイジー図書判例終わり。奥付け。令和6年2024年8月1日発行、第895号。発行富田林市。編集市長公室都市魅力課。郵便番号 584-8511 大阪府富田林市常盤町 1-1 電話 0721-25-1000 ファックス 0721-25-9037 E メールアドレス info@city.tondabayashi.lg.jp 令和6年6月30日現在の本市の人口と世帯数。人口106,296人、男性51,104人、女性56,192人、世帯数52,283世帯。奥付け終わり。広報富田林8月号の主な内容は次の通りです。平和を考える戦争点、暮らしのページ、保健医療、町の話題、市からのお知らせなどです。聞き終わったテープまたは CD は再び録音に使用しますので、元のケースに入れ、宛名カードを裏返してポストに入れてください。またテープまたは CD に不備がありましたら、市役所都市魅力課広報係内線326へご連絡ください。語り継ぐ戦争の記憶、伝える平和への思い。6月26日、富田林市遺族会より、牧野東子会長をはじめ、6人の会員の皆さんにお越しいただき、戦争と平和について市長との懇談会を開催しました。過去の大戦における戦没者遺族で構成される同会は、創設以来、遺族の福祉向上と恒久平和の実現に向けて活動を続けられています。また、戦没者の御霊の安穏を願い、そして感謝の意を伝えるため、毎年、市戦没者追悼式を開催されています。毎回、市長も参列する同式は、終戦から79年が過ぎようとしている今、会員の高齢化や減少のため、参列者が年々減少しています。同会の皆さんはそのことに寂しさを覚えるとともに、人々の戦争に対する意識の低下を危惧されていました。戦争ほど愚かで無駄なものはない。現在の平和は戦争で命を落とした方々の犠牲の上に築き上げられたものであって、決して当たり前のものではない。その犠牲を無駄にしないためにも、この平和を守り続けていかなくてはならない、と誰よりも強く決意されています。そのために、戦争の記憶を風化させず、その惨禍を二度と繰り返すことのないよう、若い世代へ伝えていくことが使命と力強く話され、市が作成した時をつなぐ平和絵本についても、若い人に興味を持ってもらうきっかけになると、とても喜んでいただきました。その他にも、 戦闘機の機関銃で狙われた時のお話や、数日の終戦日の違いで戦死者となった遺族のお話など、会員それぞれの戦争体験談を伺うことができました。世界では今なお戦火の中で日常生活を脅かされている、悲惨な状況が続いている国や地域があります。市としても同会と平和への思いを一つにし、恒久平和の実現に向けて互いに協力し合うことを改めて確認しました。原爆死没者の慰霊と平和記念の黙祷。問い合わせ、人権市民協同課、内線474。広島市と長崎市では、原爆死没者の冥福と世界恒久平和の実現を記念するため、原爆が投下された時刻に1分間の黙祷を捧げています。また8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。これらの趣旨をご理解の上、それぞれのご家庭や職場などでも黙祷をお願いします。広島平和記念日、8月6日火曜日午前8時15分。長崎平和の日、8月9日金曜日午前11時2分。戦没者を追悼し平和を記念する日、8月15日木曜日正午。語り継ぐ原爆の記憶、比較、平和への思い。被爆体験を語っていただける人を募集。問い合わせ、人権市民協同課、内線474。広島と長崎に原子爆弾が投下されてから間もなく79年が過ぎ、原爆を直接の記憶として持っている人が年々少なくなっており、原爆の記憶をどのように継承していくのかが課題となる中、本市では時をつなぐ平和絵本事業を実施しています。この事業は被爆者の体験を中学生が聞き、絵本を制作することで被爆の実相を知り、被爆者の平和への思いを受け継ぎ、伝え広げていくことを目的としています。今回絵本を作成するにあたり、中学生に被爆体験を語っていただける人を募集しています。ご協力いただける人は人権市民協同課までご連絡ください。第40回平和を考える戦争展。時、8月9日金曜日から11日祝日、午前9時から午後5時、ところスバルホール展示室小ホール、入場料無料、当日直接会場へ。問い合わせ、人権市民協同課、内線474。この21世紀を戦争や核兵器のない真の平和の世紀とするため、戦争の悲惨さ、核兵器の恐怖、平和の大切さや命の尊さを展示や講演を通じてもう一度考え、次世代にどのような記憶を語り継ぐのか、具体的に何をしていくことができるのかを市民の皆さんと共に考える機会となるよう、同イベントを開催します。3階展示室、企画展示、戦争と子どもたち。戦意高揚のため国策で作られたアニメやおもちゃ、紙芝居、国民学校や学童疎開での生活、学徒動員による労働、そして戦争孤児としての孤独、戦争による影響を大きく受けた子どもたちの真実を伝えます。定例展示1、大阪大空襲、戦時下の富田林。戦時下の大阪における空襲、 そして本誌における暮らしぶりや戦跡を展示やパネルにて紹介し、戦争の悲惨さや生命平和の尊さを伝えます。富田林の15年戦争年表を設置し、市民の皆さんからお借りする戦時下の生活用品や遺品を展示します。定例展示2、広島、長崎。長崎原爆資料館の写真などのパネル資料とともに、大型のタッチパネルを設置し、長崎アーカイブの技術で現在の長崎の地形を俯瞰しながら、被爆地の写真や体験談、当時の町の姿を伝えます。国策紙芝居、手作り紙芝居館の紹介。平和記念講演会で講話・講演をしていただく手作り紙芝居館所蔵の国策紙芝居を展示します。特別展示、平和を考える戦争展、40年を振り返る。第40回を迎える同展を第1回から振り返る特別展示を実施します。市内中学生の作品展示、被爆体験絵本の事業紹介。被爆者の体験や平和への思いを市内中学生が聞き取り、絵本の制作を通してその思いを受け継ぎ、命の尊さや平和の大切さを考えること、また同世代へ伝え広げていくことを目的として実施している被爆体験絵本の事業を紹介します。市内小学生の作品展示、比較平和ポスター。市内小学生の児童の皆さんが描いた核兵器や戦争の恐ろしさ、平和の尊さを訴えるポスターを展示します。メッセージキャンバス、メッセージキャンバスを設置し、来場者に平和への願いを書いていただくことで、来場者の思いがこもった一つの作品を作成します。子どもコーナー、子どもが平和な世界を目指すため自分たちにできることを考えるコーナーです。戦時下の遊び体験コーナー、折り鶴コーナー、クイズラリー、景品あり、など。2階小ホール、8月10日土曜日、時間10時半、内容、人形劇、出演、人形劇団、ずっと。11時30分、内容、ヒーローショー、出演、超新星、スバルファイブ。14時から15時、内容、平和記念講演会、国策紙芝居、平和紙芝居の実演解説、一般社団法人手作り紙芝居館、山口文子氏。11日祝日、時間10時半、内容、マジックショー、出演、マジッククラブスマイル。11時、内容、映画、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー。14時から15時、内容、平和記念講演会、国策紙芝居、平和紙芝居の実演解説、一般社団法人手作り紙芝居館、大塚珠代。万博コラム、ボリューム2、なぜ今万博か、問い合わせ、政策推進課、内線514、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会、経営企画室、西本圭一、上席審議役。第1回の万博とは何かに続き、今回はなぜ今万博かについてお伝えします。万博の開催が近づくにつれ、万博の開催意義への関心も高まっています。そもそもなぜ今万 万博を行うのか。ここでは3つの視点から万博の開催意義を考えてみます。1、世界の命を知り考える万博。万博は世界の今を知る場です。世界160カ国もの今を知る場は万博を置いて他にはありません。ところで、そもそもなぜ世界を知る必要があるのでしょうか。それは私たちの生活に世界が密接に関わっているからです。身の回りのものやサービスを見ても、世界との関係なしに私たちの生活は成り立ちません。そしてその関係は今や私たちの命にまで広がっています。新型コロナウイルスの問題は、世界との関係なしには解決できない実態をあらわにしました。気候変動や環境問題、頻発する紛争など、命を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。未来世代に命をつなぐためにも、世界の命の今を知り、世界と共に命輝く未来社会を目指す大阪・関西万博の開催は、今の時代に必要なものと考えます。 2. 日本と自分自身を見つめ直す万博。世界の今を知る万博は、日本と日本人自身の今を見つめ直す万博でもあります。世界の多様性を知れば知るほど、自らとの違いを知り、自らを見つめ直すきっかけになります。世界の命や生き方を知ることで、対話と交流が生まれ、お互いの違いを認め合う相互理解と寛容さにつながります。世界の分断が進む現在、つながりを取り戻す万博の価値は、以前よりもはるかに高まっているのではないでしょうか。 3. インターネット時代の万博の意義。インターネットが普及した現代において、もはや万博に価値はないとの意見を耳にします。私はこれまで25年にわたり万博を見てきましたが、インターネットと万博には明確な違いがあります。それは人々の存在です。世界中の人々と五感を通じて対話し交流できる、これこそがリアルな万博の価値であり、インターネットには決して真似できないものです。もう一つは、英語でセレンディピティと言いますが、偶然の出会いも万博の魅力の一つです。私がドバイ万博で最も感動した展示は、カザフスタン館で見た人間とロボットアームによる共演。大変印象的だったのは、ガボン館で見た映像でした。皆さんもインターネットでは決して出会えない価値を万博で見つけられると思います。令和6年11月号から、短歌のコーナーを再開予定です。現在休止しております同コーナーですが、令和6年11月号からの再開を予定しています。なお、選評は大阪歌人クラブ理事を務めておられる小西峰子さんに選評いただく予定です。11月号への応募締め切りは、9月30日月曜日必着です。なお、9月号は俳句を掲載します。応募は7月31日で締め切りました。短歌、川柳、俳句はそれぞれ別のハガキで応募してください。1人各5点まで、市内在住の人で未発表のものに限ります。作品の漢字や氏名には必ず振り仮名をつけてください。10月号の川柳、宿題、花、顔の花は8月31日土曜日、11月号の短歌は9月30日月曜日、12月号の俳句は10月31日木曜日までに応募してください。 いずれも失着。宛先、郵便番号 584-8511、 時和町1番1号、富田林市役所都市魅力課。住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入してください。
今月の相談、相談はすべて無料です。詳しくはお問い合わせください。暮らし、人権、子育て、健康、福祉、仕事、その他の順に31項目あります。各項目ごとにグループで区切っています。暮らしに関する相談。1、法律相談。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、市役所2階市民相談室で。祝日を除く第1、第3水曜日午後1時から4時、金剛連絡所2階で。予約が必要です。内線182、定員6人、第4水曜日は12人。なお、同一年度内で2回利用できます。同一案件での2回利用は除く。2、市民相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階7番窓口で。電話相談もできます。内線182と184。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、金剛連絡所1階で。事前予約、電話相談もできます。電話29-1401。 3、行政相談。15日木曜日午後1時から4時、市役所2階市民相談室で。国への要望や苦情などを行政相談委員に相談。予約が必要です。電話相談もできます。内線182。4、司法書士相談。20日火曜日午後1時から4時、市役所2階市民相談室で。予約が必要です。内線182、定員6人。なお、同一年度内で1回利用できます。5、日本政策金融公庫相談。7日水曜日、午後1時30分から3時30分、商工会館2階で。予約が必要です。電話25-1101。6、消費生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、市役所2階市民相談室横、市消費生活センターで。電話相談のみです。内線186。専門相談員による相談。消費者ホットライン。電話、局番なし。188。人権に関する相談。7、人権何でも相談。23日金曜日午後1時から4時、スバルホール4階秋月の間で。人権擁護委員による相談。電話相談もできます。内線474。8、人権相談、生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、トンパル、多文化共生人権プラザ、若松町1丁目 7-1、トンパル1階で。事前予約、電話相談もできます。電話 24-3700、市人権協議会相談員による相談。なお、土曜日、日曜日は職員が対応し、相談内容や連絡先をお聞きして、相談員に引き継ぎます。9、外国人市民相談。祝日を除く月曜日から金曜日、 午前10時から午後4時、トンパル2階で、多言語で相談できます。電話 55-2018、富田林国際交流協会相談員による相談。なお、土曜日日曜日は職員が対応し、相談内容や連絡先をお聞きして、相談員に引き継ぎます。10、女性の悩み相談。6日火曜日、9月3日火曜日、午前9時30分から午後0時30分と、1時30分から3時30分。定員5人。8月8日木曜日、午前10時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員4人。17日土曜日、午前9時30分から11時30分。定員2人。いずれも、トンパル2階、男女共同参画センター、ウィズで。電話相談もできます。予約が必要です。電話 23-0030。女性カウンセラーによる相談です。11、虹色ホットライン。第1、第2、第3土曜日、午前10時から午後3時。電話相談のみです。電話 20-0285。LGBTQ に関する相談。子育てに関する相談。12、保育士による育児相談。祝日を除く第2、第4金曜日。午後1時から3時。レインボーホール市民会館2階で。予約が必要です。電話 26-1233。定員3組。13、一人親家庭相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。市役所4階、子ども政策課で。予約が必要です。電話相談もできます。内線204。14、児童家庭相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所4階、子育て応援課で。電話相談もできます。内線206から209。15、発達相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。市役所4階、子育て応援課で。予約が必要です。電話相談もできます。内線209。16、子育て相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、児童館で。電話相談もできます。電話 25-0666。健康・福祉に関する相談。17、健康相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、保健センターで。予約が必要です。電話 28-5520。検診結果の見方や生活習慣病、栄養、禁煙などについての相談。18、福祉何でも相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。総合福祉会館市役所4階23番窓口と金剛連絡所2階で。いずれもコミュニティソーシャルワーカー CSW による福祉に関するあらゆる相談。19、自立支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所4階23番窓口と金剛連絡所2階で。いずれも電話相談もできます。内線274。 20. 心の電話相談。祝日を除く毎週水曜日、午前10時から午後3時30分。電話相談のみです。電話 25-8264。仕事に関する相談。21. 商工相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分、商工会館2階で、経営指導員などによる相談。電話 25-1101。22. 農業相談。5日月曜日、9月5日木曜日、午後1時から3時、スバルホール4階農業委員会で、事前予約もできます。内線431。23. 就労支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、トンパル1階市就労支援センターで、就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ市人権協議会。電話 24-3700。 24. お出かけ就労支援相談。27日火曜日午後1時30分から4時、金剛連絡所2階相談室で、就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ市人権協議会。電話 24-3700。 25. 労働相談。8日木曜日午後2時から5時、市役所2階市民相談室で、当日電話相談もできます。内線199。社会保険労務士による相談。なお、予約優先です。相談日の1週間前までの予約により、通訳付きの労働相談もできます。問い合わせ、内線481。26. 若者の就労相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、南河内地域若者サポートステーションで、予約が必要です。南河内地域若者サポートステーション。時和町 3-17-501。 電話 26-9441。 その他に関する相談。27. 若者お悩み相談。祝日を除く毎日、午後5時30分から9時、トピックで、ロビースタッフによる相談。28. 引きこもり相談。22日木曜日、午後1時から2時30分と、2時30分から4時、トピックで、予約が必要です。電話 26-8056。定員各1人。29. 進路相談、奨学金。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所4階教育指導室で、当日電話相談もできます。内線 363-364。 30. チャイルドライン。毎日午後4時から9時、チャイルドライン支援センターで、18歳までの子どもの声を聞き、その気持ちに寄り添います。電話 0120-99-7777。 なお、チャットでの相談もあり。31. 市民公益活動相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後9時、市民公益活動支援センターで、予約が必要です。電話 26-7887。 なお、事前予約により土曜日、日曜日、祝日の相談もできます。今月の福祉地域活動支援センターのご利用を。 地域活動支援センターでは、障害のある人が通い、地域の実情に応じた創作的活動や生産的活動の機会などを提供し、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう支援しています。対象者、市内在住で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人など。費用は無料です。なお、活動内容など詳しくは次の施設にお問い合わせください。NPO 法人 I 地域活動支援センター時和木昭和町2丁目 2-6 電話 25-1050 ファックス 25-1095 時祝日を除く月曜日から金曜日午前9時から午後5時 NPO 法人一歩の会地域活動支援センター紙飛行機藤沢台5丁目 4-14 フローラルハイツ101電話 51-3407 ファックス 81-7676 時祝日を除く月曜日から金曜日午前10時から午後4時と祝日を除く第1、第3日曜日、午前10時から午後3時。後期高齢者医療費保険者証が薄緑色に変わりました。8月1日木曜日より、後期高齢者医療費保険者証は薄緑色に変わりましたので、古い被保険者証、橙色は使えません。新しい被保険者証は、7月に送付しましたので、届いていない場合はお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、内線159。
保険医療、特にお知らせしないものは費用無料。問い合わせ、申し込みは保険センターへ。電話 28-5520、ファックス 29-7760 実施医療機関やその他の検診は4月号広報に織り込みの令和6年度保険事業案内または市ウェブサイトをご参照ください。がん検診費用は無料。電話予約できます。種別は5つあります。1胃がん対象者満50歳以上2年に1回、昭和49年以前の奇数年生まれの人。内容、問診、胃、内視鏡検査。対象者、満40歳以上、年度内に1回。内容、問診、胃部 X 線検査。2、肺がん、結核検診含む。対象者、満40歳以上、年度内に1回。内容、問診、胸部 X 線検査。3、大腸がん、対象者、満40歳以上、年度内に1回。内容、問診、便鮮血反応検査。4、乳がん、対象者、40歳以上、2年に1回。昭和の奇数年生まれの人。内容、問診、マンモグラフィー検査、乳房 X 線検査。5、子宮がん、対象者、20歳以上、2年に1回、昭和の奇数年生まれの人、または平成の偶数年生まれの人。内容、問診、視診、内診、頸部細胞診、医師が必要と判断した場合のみ体部検診。日程などいずれも時日程は4月号広報に織り込みの令和6年度保険事業案内をご参照ください。市ウェブサイトでもご確認いただけます。ところ 保健センターまたは実施医療機関、申し込み保健センターまたは実施医療機関へ。なお申し込みは先着順です。電話申し込みできます。詳しくは保健センターへお問い合わせください。電話 28-5520。 済生会富田林病院の案内。皮膚がん検診、時8月21日水曜日午後2時から4時30分。内容、皮膚がんを心配されている人のために皮膚科専門医師の指針による検診。費用無料、予約制です。女性専用外来、時8月15日木曜日午後1時から3時30分。内容、気になる症状があるけれど受診する科目がわからない、男性医師だと恥ずかしくて聞けない、など診察や治療の相談について女性医師が担当します。診療時間は1人当たり25分程度。定員6人。費用有料、予約制です。ベビーマッサージ教室、時8月15日木曜日午前10時30分から11時30分と午後1時から2時。内容、赤ちゃんとの触れ合い、スキンシップの方法。定員各6組。費用700円。申し込み、8月6日火曜日より富田林病院へ。申し込みは先着順です。以上、詳しくは済生会富田林病院へ。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。電話 29-1121。 富田林保健所の案内。富田林保健所では、エイズに関する相談、医療機関に関する相談、心の健康相談、エイズ抗体検査、梅毒血清反応検査、クラミジア抗原検査、腸内細菌検査、幼虫卵検査、飲用水井戸水検査、骨髄バンクドナー登録などを実施しています。詳しくは富田林保健所、電話 23-2681 にお問い合わせいただくか、ホームページをご参照ください。病気などいざという時の連絡先。休日急病診療。診療日、日曜日、祝日、年末年始。私立休日診療所。電話 28-1333。 1. 内科、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。 2. 歯科、午前9時から11時30分。済生会富田林病院。電話 29-1121。 小児科、中学生まで。受付時間午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。救急安心センター大阪。救急医療相談窓口。電話#7119。 IP 電話ダイヤル回線。電話06-6582-7119。 病院に行くか救急車を呼ぶか迷った時は相談を。看護師が医師の支援体制のもと24時間病気・怪我などの相談に応じます。なお緊急時は迷わず119番へ。
街角トピックス、6月から7月。夏はプールで遊ぼう。今年も富田林応援スプール、市民プールがオープンしました。 7月16日には私立幼稚園の園児らが同プールを訪れ、水の流れる滑り台を滑ったり、浮き輪で泳いだりしてはしゃいでいました。なお、同プールは8月31日土曜日までオープンしています。ぜひご来場ください。献血は命をつなぐボランティア。7月7日、エコールロゼ前で、夏の献血キャンペーン、愛の血液助け合い運動が実施されました。当日は、富田林市献血推進協議会を中心に、献血への呼びかけやティッシュ配りなどが行われ、77人が献血にご協力くださいました。昨年度は1年間で2000人以上がご協力くださいました。今後も献血へのご協力をお願いします。8月の献血は、8月11日祝日、25日日曜日、いずれも午前10時から午後4時、エコールロゼで、問い合わせ、市献血推進協議会、電話、25-8261。みんなで一緒に河内音頭。6月18日と25日、スバルホールで河内音頭講習会が開催されました。えんやこらせえ、どっこいせという独特の歌とリズムに合わせて、河内音頭保存会の皆さんの指導のもと、参加者は一緒に踊りながら熱心に振り付けを覚えていました。市内各所で8月末頃まで開催される盆踊り本番に向けて、2日間でたくさんの人が練習に励みました。埋蔵文化財から富田林の歴史を感じる。4月8日から6月29日、大阪大谷大学博物館で、大富田林展が開催されました。展示スペースには、旧石器時代から江戸時代までの埋蔵文化財が数多く展示されました。6月下旬からは、昨年末に岸南遺跡で出土した最古級の馬型埴輪や大型の円筒埴輪も追加で展示され、訪れた人たちは興味深そうに展示物を見ていました。文化芸術に触れよう。6月14日、富田林小学校で劇団かっぱ座による演劇が上演されました。これは子どもたちが演劇という文化芸術に触れることでコミュニケーションや表現力に興味を持ってもらおうと実施されたものです。子どもたちは目の前で演じられるお芝居に興味津々の様子で、話しかけられると大きな声で答えるなど、会場は大盛り上がりでした。e スポーツにチャレンジ。7月1日、市民総合体育館で e スポーツの講座が開催されました。e スポーツは、対戦型のコンピューターゲームやビデオゲームによる競技で、年齢や性別に関係なく、誰でも気軽にできるスポーツです。当日参加した人は、講師の指導のもと、画面を見ながら、ボーリングやゴルフなどをプレイし、白熱した試合を繰り広げていました。初夏の夜を灯す蛍の光。6月15日、東城地区で、蛍鑑賞会の夕べが開催されました。3月に、東城蛍を守る会の皆さんが中心となって放流した幼虫が成長し、美しい蛍の姿が見られました。訪れた人たちは、蛍があちこちに飛び交う様子や、夜を明るく照らす幻想的な光を、夢中になって見つめていました。多様性を認め合うために。6月29日、トンパル、 多文化共生人権プラザ、トンパルでオープニングイヤーイベントとして、ふるさと富田林応援団アンバサダーの谷之上智美さんによる一人芝居音楽劇が上演されました。多文化共生、多様性を認め合うこと、平和をテーマにした子供から大人まで楽しめる内容で、感激された皆さんは谷之上さんのお芝居に胸を打たれた様子でした。市からのお知らせ。2歳女児死亡事案から2年。児童虐待防止の対策強化を明言。2歳女児死亡事案から2年を迎えるにあたり、6月28日に市長や副市長をはじめとした市幹部職員、市議会議員などが集まり、黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りしました。吉村市長は、児童虐待防止などの対策強化はもとより、子どもたちの最善の利益という観点で、様々な事業に取り組むと訓示しました。その後、大阪府富田林子ども家庭センター職員を講師に招き、児童虐待防止の取り組みについての研修を実施しました。本市ではこれまで再発防止に向けて人員体制の強化などに取り組んできましたが、今後、子どもの権利条例の制定に向けた取り組みを進めるなど、子どもたちを守るため、子ども・子育て施策に全力で取り組んでいきます。問い合わせ、子育て応援課、内線253。定額減税補足給付金、調整給付。この給付金の対象者は、令和6年分所得税において定額減税しきれないと見込まれる人、および令和6年度分の個人住民税において定額減税しきれなかった人です。受給対象となる人には、6月28日から順次振込通知書または支給確認書を発送していますので、確認をお願いします。振込通知書が届いた人、通知書に記載の公金受取口座に給付金を振り込みますので、原則手続きは不要です。7月末から順次口座振込を開始しています。支給確認書が届いた人、9月30日月曜日までに確認書に記載している手続きが必要です。手続きを行わない場合は給付できません。現在、すでに手続きを行った人の内容の審査を順次進めております。手続き後、約1ヶ月をめどに指定された口座に振り込みを行います。調整給付金相談窓口。時、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。ところ、スバルホール3階、会議室5。問い合わせ、市調整給付金コールセンター。電話、0120-528-054。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。金剛中央公園の用途地域の変更に関する説明会を開催。市では金剛中央公園における多機能複合施設の整備に関連し、同公園の用途地域の変更を予定しています。つきましては、当該用途地域の変更に関する都市計画決定の説明会を開催します。時、8月23日金曜日、午後6時から7時、8月24日土曜日、午前10時から11時、ところ、金剛連絡所2階ホール、 当日直接会場へ。定員各40人。内容はいずれも同じです。専用の駐車場はありませんので、近隣駐車場をご利用いただくか、公共交通機関などで来場してください。問い合わせ、都市計画課、内線451。大阪広域水道企業団と統合の取り組みを進めています。本市水道事業は、大阪広域水道企業団、以下企業団と水道事業の統合に向けて協議しており、令和6年6月議会において承認されました。今後、令和7年4月1日からの事業開始に向けて、5市、本市、岸和田市、八尾市、柏原市、高石市と、企業団で統合を目指して取り組みを進めていきます。企業団との統合にはどんな効果があるの？人材不足の解消。統合による様々な効果の例として、人材不足の解消があります。経験豊富な人材が不足していく状況は、多くの市町村で課題となっており、統合により、企業団の人材やノウハウを活用することができ、今後の技術継承にも役立ちます。効率化と費用削減。統合に伴う補助金を活用して、施設の配置などの見直しや耐震化を進めたり、システムの統一などで業務をより効率的に進めたりすることができるようになり、市が単独で水道事業を行う場合と比較して、費用を削減できます。そのため、将来的な水道料金の値上げを抑えることができます。統合した場合に、水道の手続きはどうなるの？水道の手続きについて、使用開始や中止などの手続きについては、これまでと変わりません。下水道使用料についてもこれまで通り水道料金と一緒に徴収します。口座振替について。変更の手続きは必要ありません。これまで通り口座振替で水道料金のお支払いができます。なお、詳しい内容については市ウェブサイト、上下水道総務課のページをご参照ください。用語チェック。大阪広域水道企業団とは、大阪府営水道を引き継ぐ団体として、平成22年度に大阪府内の42市町村が共同で設立した一部事務組合、特別地方公共団体です。令和6年8月現在、企業団には14市町村の水道事業が統合されています。問い合わせ、上下水道総務課、電話 24-1200。市庁舎北館の解体工事が始まっています。本市では耐震性能の不足から庁舎の建て替え工事を進めています。現在、市庁舎南館で通常の市役所業務を続けながら、工事の最初のステップとして、市庁舎北館の解体工事が始まっています。工事中は仮設スロープでの移動など、市役所を利用される際の動線の変更により、ご不便をおかけしますが、安全面に配慮して進めていきますので、ご協力をお願いします。今後は来年春頃まで解体工事を行い、その後順次新庁舎の建設工事を開始します。工事の進捗状況については、市ウェブサイト、新庁舎整備推進室のページで、新庁舎建設だよりを掲載してお伝えしていきますので、そちらもぜひご確認ください。 問い合わせ、新庁舎整備推進室、内線341。災害への備えのご確認を。大阪880万人訓練。この訓練は、一人一人が身を守る行動や、避難行動を実践する機会です。この機会に、災害時にできる最善の行動を考え、実践してみましょう。時、内容。9月3日火曜日、午後2時55分、防災無線にて訓練予告を放送。午後3時3分、大津波警報発表。大阪府から府内全域に向けメール配信。携帯電話利用者に訓練速報をメール配信します。緊急地震速報のブザー音ではありません。マナーモードでも着信音が鳴ります。映画館などではあらかじめ電源を切るなどお気をつけください。エリアメール、緊急速報メールに対応している機種にのみ配信されます。携帯電話の対応機種など詳しくは、携帯電話各社へご確認ください。問い合わせ、府民お問い合わせセンター、電話06-6910-8001。指定避難所を追加。大規模地震発生時などに開放する指定避難所に、次の施設を新たに指定しました。トンパル、多文化共生人権プラザ。若松町1丁目 7-1。 なお、災害時に避難所として開設するときは、改めてお知らせします。これから台風の発生が多くなる時期です。ハザードマップで近くの指定緊急避難場所などを再確認し、災害に備えましょう。問い合わせ、危機管理室、内線9503。防災無線による訓練放送を実施。国が主催する情報伝達訓練が全国一斉に全国瞬時警報システム J アラートを用いて実施されます。市内に設置している防災無線から訓練放送が流れます。訓練放送が流れたら可能な範囲で次の行動を取りましょう。時、8月28日水曜日、午前11時頃の予定。なお、気象・地震活動の状況などによっては、訓練放送を中止することがあります。屋外にいる場合、逃げる。近くの建物や地下施設。伏せる。近くに建物がない場合。屋内にいる場合、離れる。爆風で割れた窓ガラスを避ける。全国瞬時警報システム J アラートとは、地震やミサイル飛来情報などで対処に時間的な余裕がない事態が発生した場合、通信衛星を用いて国、消防庁から直接市町村などに情報を送信し、市町村の同方系防災行政無線を自動起動するなどして、住民に緊急情報を瞬時に伝達するシステムのことです。問い合わせ、危機管理室、内線9503。総合福祉会館カラオケ大会出場者募集。時、9月16日祝日午前10時から午後4時。場所、総合福祉会館。対象者、市内在住の60歳以上の人、一人親家庭の親と子、障害者手帳を有する人。定員60人。費用無料。申し込み、8月7日水曜日から8月20日火曜日までに、 総合福祉会館へ。申し込み多数の場合は抽選。電話での申し込みはできません。各施設の電話番号と今月の休館日。休館日は翌月の5日までをお知らせします。各施設ごとにグループで区切っています。市民総合体育館、電話 24-2265、8月1日は正午で休館します。青少年スポーツホール、電話 29-3778、当面の間臨時休館。総合スポーツ公園、電話 35-2121、休みません。図書館、中央、電話 25-4921、金剛、電話 28-1171、8月5日、12日、19日、26日と9月2日。公民館、中央、電話 24-3333、金剛、電話 28-1121、東、電話 25-1772、騎士文館、電話 25-1117、8月5日、11日、12日、19日、26日と9月2日、トンパル、多文化共生人権プラザ、電話 24-0583、8月11日と12日、児童館、電話 25-0666、8月4日、11日、12日、18日、25日と9月1日。トピック、電話 26-8056、8月11日と12日。スバルホール、電話 25-0222、8月5日、19日、26日と9月2日。なお、8月4日は午後5時30分で閉館します。レインボーホール市民会館、電話 25-1117、8月7日、14日、21日、28日と9月4日。市民公益活動支援センター、電話26-7887、8月3日、4日、10日から12日、17日、18日、24日、25日、31日と9月1日。総合福祉会館、電話 25-8261、8月11日と12日。なお、毎週木曜日は浴場の利用はできません。かがりの里、電話 20-6070、8月11日と12日。なお、毎週月曜日は浴場の利用はできません。ケアパル、電話 28-8600、ウェルネスケアパル、電話 28-8668、8月5日、12日、19日、26日と9月2日。農業公園サバーファーム、電話 35-3500、当面の間休園。旧杉山家住宅地内町センター、電話 23-6117、地内町交流館、電話 26-0110、旧田中家住宅、電話 25-6771、8月5日、13日、19日、26日と9月2日。きらめきファクトリー、電話 24-5500、休みません。大阪南消防組合富田林消防署、電話 23-0119、災害などで出動中は不在になることがあります。転送はありません。消防災害情報案内、電話 050-1809-9999。 9992、防災情報音声案内サービス、防災無線音声確認、電話 0800-805-5653。 以上で広報富田林令和6年2024年8月号を終わります。